創世記の41章37節から46節までです。創世記の41章37節からお読みします。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊がの宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは王位だけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくしてはエジプト中で誰も手足を上げることもできない。パロはヨセフにサフェナテ・パネアハという名を与え、オンの妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。アメン。いよいよヨセフに、名誉が与えられます。ヨセフはエジプト全土を支配するものとなりました。地位としては宰相というんですけれども、これは今でいうところの総理大臣に相当する、あの大臣たちを束ねる大臣の長の役割です。ここでパロはこのヨセフを38節でこういうふうに評価しております。神の霊の宿っているこのような人、神の霊が宿っている人というふうに評価します。エジプトには他の神々がいたはずなんですけども、しかし、パロはこのヨセフの有様を見て、そのエジプトのすべての神々に勝る神の霊が宿っている人、神のルアハ、これ息ですね、神の息吹がとどまっている人とパロは評価します。で、このですねヨセフに名誉を与えたパロが、一体どのパロ、ファラオ、ちなみにパロという言葉は、大きな家という意味なんですけども、要するに、家々のうちのトップが、パロ、つまり、エジプトの王の称号なんですけども、ですから、どこかで言ってますけども、 あなた私の家を支配してくれと言っておりますけれども、でこのパロは一体、何代目の王朝なのかっていうので、最も有力な説は第15王朝のヒクソス王朝の、時代の人ではないかと言われております。考古学的な、決定的な物証はないんですけども、なんでそうなのかっていうと、ヒクソス朝、このヒクソスというのは、異国の支配者たちという意味です。エジプトは、カナンの末裔 カラン人ですけども、しかしこのヒクソス朝は異国の王たちが支配していた時代と言われております。つまりヨセフは、ね、セム人ですね。セムハムヤベテのうちのセム系の人です。でそれでこのパロも、もしかしたら異国人であって、もともとエジプト人はヘブライ人を嫌っておりました。まあ、後の方にも羊飼いを嫌ってヘブル人を嫌う、まあ、そしてまたスエジプトの時代においては、かなりヘブライ人は嫌われております。でまたこのヒクソスという言葉は、異国の支配者たちという意味という説もありますし、また羊飼いの王という説もあります。羊飼いの王たちという、意味という説もまたあるんです。この、ヘブル人は羊飼いたちでした。ですから、この羊飼いたちが支配していた時代ということで、まあ、ヒクソスという名前になっているのではないかっていう、説があります。とにかくパロはですね、このヨセフに支配者になってほしいと、このエジプトの支配者になってほしい言います。でその理由が、39節で、あなたのように悟くて知恵のある者はいない、あなたは私の家を治めてくれ、私の民は皆あなたの命令に従う。パロがですね、このようにカナン人ではない者、嫌われ者のヘブル人を、いきなり支配者にしてほしいと言われたのも、まあ、おそらくこのパロが、異国人の血が混じっていたからではないかと思われております。とにかくパロはこの時ヨセフを支配者に任命しました。これはですね、皆さん自身も関わりがあることです。皆さんの支配者をヘブル人ナザレ人のイエス・キリストを支配者とするかどうかということで、皆さんが今後の人生どのように運営していくかとても重要になっていきます。パロは42節で、自分の指輪を手から外してそれをヨセフの手にはめさせました。指輪というのは印鑑です。ハンコです。つまり自分のパロは自分今まで自分の決定権を自分で握りしめていたのをその指から外してヨセフの手にはめました、ね、最近イエス様を主とするとはどういうことかというメッセージで、それはハンドル裁きをイエス様にお委ねすることだ、覚えておりますね。パロはハンドルさばきを自分からその運転席の座から降りてヨセフに譲ったわけです。ヨセフのハンドルさばきに委ねるようになったんです。そしてまた、パロはヨセフに雨布の衣服を着させました。これは、王宮で使えるものの、高級な衣装です。そしてまたその首に金の首飾りをかけました。ヨセフに王族としてのふさわしい飾りを、はめさせたわけですね。ここのちょっと前にユダの話が出てきましたけども、ユダは、遊女の報酬として、まあ、その抵当に差し出したのがユダの杖とまた紐と、また指輪でしたね。印鑑でした。似ておりますね。紐っていうのはネックレスだと訳せると言いました。ここでもヨセフの首にネックレス、金の首飾りがかけられましたし、またパロは指輪を、はめさせました。まあ、ただ、ユダの、あの支配者の杖は、それはまだパロは握ったまんまなんですけど、しかし事実上パロはヨセフに全エジプトの支配権を委ねたも同然です。 このヨセフに支配権を委ねました。ヨセフは30歳の時にエジプト全土を支配するようになったと46節に書いてありますね。イエス様がちょうど交渉会を始められたのも30歳の時からでした。ですからヨセフは本当にいろいろな意味でイエス様に似ております。パロはこの時、本当に、たまたまと言いますか、ヨセフに支配権を委ねることをしました。その結果エジプトは栄えます。エジプトは他のどの国よりも強くなっていきます。それはヨセフが支配していたから。ヨセフは初めの7年間にしっかりと蓄えるものを蓄えて、そして後の基金の7年間にそれを全世界に売って、どの国よりもはるかに強くなりました。多くの国々の土地を所有するようになり、多くの国々の人々を奴隷にするようになりました。エジプトはヨセフを支配者にして以来大いに栄えます。皆さんも一緒です。皆さんも支配者の座を皆さん自身からイエス様に託すのであれば、皆さん栄えるようになります。皆さん自身の指輪、皆さん自身の印鑑をイエス様にお委ねし、イエス様に特別な聖なる衣を、特別な地位を与え、そしてイエス様に飾りを着させるのであれば、自分自身が飾る、その飾りをイエス様に飾らされるのであれば、イエス様が皆さんを支配して、そしてイエス様が皆さんに成り代わって諸々の調印をし、判子をして、決定権をイエス様がにお委ねするのであれば、このエジプトがヨセフの支配下にあって栄えたように、イエス様が皆さんの支配下に、皆さんを支配して、そして皆さんを栄えさせてくださるようになるんです。パロはヨセフに、あなたのような悟くて知恵のあるものは他にいない、神の霊が宿っているからだと評価しましたけれども、ヨセフが、ね、この時たったこの、何時間かのパロとのやり取りで、パロが、いきなりヨセフに、支配権を与えたでしょうけれども、それだけではきっとないんですね。パロはヨセフがどういう素性のものかというのを、多くのこのヨセフと関わった人たちから事前に聞いていたはずです。会社の面接においても、大学生を新入社員として雇うときは、大学生や高校生というのは仕事として社会に何か貢献した実績がありません。ですからその時、学生を採用する人事の人は何を見るかというと、学生時代に何をしてきたか、学生という、社会的な実績を残さない、その間に学生時代どういう勉強をしてきて、教授からどういう評価を受けて、またどういうこと、課外活動に、没頭したのか、一つのことに集中する人なのかどうか、権威にしっかりと従う人なのかどうか、ちゃんと忠実に授業に出席してる、する人なのかどうかというところ、そういう人柄を、学生を採用する人事の人は見ますね。ですから小さなことに忠実な人を人事の人は見るわけです。この人はちゃんと学生時代という小さなことをしている時代、しっかりとしてきたかというのを見て、そして大きなことを任せるように、この人はじゃあ営業に向いてる、この人は技術職に向いてる、この人はマネージャーに向いてる、そういったことを判断するわけですけれども、パロもですね、このヨセフが一体このパロの前に出る以前、どういう態度でその職務を全うしてきたのかというのを見ていたから、だからパロは、このヨセフにこの忠実で、そしてまた 神の霊が宿っている、そして任せたことは全てうまくいったというこの実績、ね、ヨセフがこの牢獄の中にいた時も牢獄の監視長がこのヨセフを信頼できると見たその実績を見ましたし、またポティフェラの家でおいて奴隷として仕えていた時も、本当にこのポティフェラがヨセフに委ねていた時は何もかもがうまくいって栄えたっていう、そういう実績を見ました。ですから私たちもですね、今皆さんが置かれている環境、置かれている職場、あるいは学校、そこにおいて、しっかりと忠実に与えられている権威に従って、小さなこともちゃんとなしているかどうか、忠実であるかどうかということを神様は常に見ているわけです。私に今こんなつまらない奴隷仕事がさせられているということで、手抜きをしていたらいつまで経ってもその奴隷仕事からまた別の大きな奴隷仕事以上のことは任せられるようなことはありません。ヨセフはとにかくなんでこんなにも大逆転をしたか、それはしっかりと忠実さを養うべき時に忠実さを養っていたからであり、また小さいことを任せられたことを、それもしっかりとつべこべ言わず文句も言わず、与えられている権威として、神様から与えられているものとして、それは役割を果たしていたから、だからパロはこの時それを任せたのであるし、またパロの支配しておられる神様がそのようにヨセフをこの時高く上げたわけです。このヨセフはエジプトに対しては預言者であり、またこれは私たち自身も世に対してはヨセフのような立場におります。神様はヨセフをこのように高く引き上げられました。私たちも常に常日頃から小さいことに忠実であるのであれば、神様はやがて高く上げてくださいます。でもう一つですね、もしもですねパロがこのヨセフを、なんだこの若造はと、牢屋にもともといたやつじゃないかっていうことで、このヨセフの言葉を蹴っていたらどうなっていたでしょうね。きっとこのエジプトという国は、当然栄えておりませんでした。当然、最初の7年間の豊作の時に蓄えるということを、するヨセフがいないということでしたから、きっと後の7年の飢饉の時にかなり国力を失っていたことでしょう。ヨセフのような立場にいる人を蔑んで蹴った者がおります。ポンティオ・ピラトや、またユダヤ人の祭司長たち、立法学者たちですね。イエス様が引きずり出されていった時、祭司長はイエス様にこういう質問をしました。あなたは生ける神の子キリストなのか。イエス様はそれに対して、あなたの言った通りです、言っておきますけれども、あなたはやがて天から人の子が下ってくるのを見るようになる、そういうふうに言った時、大祭司は神への冒涜だと言いました。イエスがキリストであるという、その通りであるという、そのキリスイエス様の言葉を、それは嘘だ、神への冒涜をしていると、でそれでそれを理由にしてイエス様は十字架につけられてしまいました。これが、パロと逆のことをした人の行動です。イエス様を王とするのではなく罪人だとして、自分のその祭司長としての座をイエス様に譲るのではなく、むしろ自分がその祭司長の座を握りしめているもの、し かし彼らの行く末はとても悲惨な最後でした。イスラエルはローマ兵に囲まれて、そしてとても悲惨な死に方をしました。皆さん自身の人生のハンドルさばきをどなたに委ねるのかということ、これはとても大事です。皆さん自身が降りてイエス様に委ねるのであれば、このパロの時代のエジプトのように大いに栄えますけれども、しかし、このイエス様の時代、この大祭司が取った選択、ポンティオピラトが取った選択、それは、その時は確かに自分が支配権をイエス様に譲るのではなく、自分が握りしめて、そしてその時は支配権を取っていたかもしれないんですが、しかしその後の状態はとても悲惨な状態となってしまいました。このパロはとても賢い選択をしましたけれども、しかしポンティオピラトやまたその時代の祭司長たちは愚かな選択をしてしまいました。皆さんはどちらの選択を取るでしょうか。もし皆さん自身が神の言葉が与えられ、神の預言者が現れた時、そのお方に自分の指輪を手から外してそのお方にはめるか、それともあくまでハンコは自分で握りしめているかどうか。神の預言者、それは今イエス・キリストです。イエス様が誠の預言者、誠の祭司長、誠の王として今示されております。皆さんが自分の王としての権威をイエス様に譲るか、それとも自分で握りしめているか。結局のところ、福音というのはこのお方を受け入れるか受け入れないかということで大いに変わってくるわけです。もしこのお方をなんか自称メシアの愚か者だと、罪人だと認めるのであれば、その人はこのポンティオピラトやまたその時代のイスラエルの祭司長たちのように、後の状態はとても悲惨な最後になってしまいますけど、しかしもし自分が降りてイエス様に王としての地位を譲りするのであれば、皆さんは栄えるようになります。どうか皆さんはイエス様を主とし、イエス様を王として、皆さん自身の反抗をイエス様に譲って支配していただいて、そして栄えるようになる皆さんでありますようにと私は願っております。どうかそのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたが王です。支配者としての反抗をイエス様、あなたにお譲りいたします。どうかあなたが私を支配してください。天聖教会の主はイエス様、あなたです。天聖教会のハンコはイエス様、あなたが握って、あなたが支配してください。どうか多くのキリスト者たちが同じような判断をしますように。イエス様を王としてますます栄え、ますます富むものとなっていきますように。天聖教会は主とするのはイエス様、あなたです。あなたがすべてのことにおいて判断し、すべてにおいて支配し、そしてこの教会をあなたの権威のもとに導き、正しいあなたの御言葉の支配のもとへと導き、正しい判断により蓄えるべきものを蓄え、また世界中の富を集めてください。どうか判断を誤って、イエス様、あなた以外のものを、誰か人間を王とすることが決してありませんように。そして天聖の聖徒たち全てが願わくば、イエス様を主とし、イエス様を王として、反抗をあなたに委ね、あなたに王として認め、栄誉をあなたにかぶせ、冠をあなたにかぶせるようになりますように。どうかこの新しい一日、 あなたを応答する一日でありますように。生徒たち一人一人の仕事の手の技を祝福してください。生徒たちの内から愚かさを取り除いてください。自分の判断に任せることによってますます愚かさから愚かさへと落ちていくようなことがないように。イエスよ、あなたが支えとなり、あなたが導き者となって、一人一人の生徒たちの心を支配してください。今日一日、イエス様、あなたの支配にお委ねして、私たちの王である、私たちの祭司であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。